今日いただいた質問、私たちは何のためにき、あ、ごめんなさい、私たちは何のために生きているんですか。きたー、でかい質問。何のためにっていうのは目的と考えてよろしいですか。何のためにっていうのは、もし目的と考えていたら良いのであれば、私たちは何の目的で生きているんですかっていう質問なのであれば、補足説明がいろいろ後で必要になりそうですが、あえて一言で申し上げると、天国に入るためです。先生のお話を聞いていて思ったですが、クリスチャンであれば天国に行けますか？バプテスマを受けた人だけですか？今週お話ししてきた通り、この質問はどちらもノーです。神様との契約関係に入った私たち、その印としてバプテスマを受けたとしても、それでエスカレーター方式で天国の扉が自動的に見えてくるわけではないということですね。神様によって示された、御言葉によって示された原則に忠実に従っていくことによって、私という人間そのものが新しく作り変えられていく必要があります。天国に入る条件と言えるかどうか分かりませんが、私たちがこう救われる条件が示されているですね、聖句と考えられるものって、聖書の中にたくさんありますけれども、私これが分かりやすいんじゃないかと思うんですね。マルコによる福音書の8章34節と35節、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われたイエス様の言葉です。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。この後半の35節、非常に逆説的ですよね。自分の命を救いたい、絶対に俺は天国に行きたいと思うと、それを失ってしまう。せっかくイエス様が永遠の命をかけて私に天国行きの切符をくださったんだから、これ絶対離さないと思っていると失ってしまう。しかし逆にイエス様のためにそれを失うと命を救うことになるんだ。また34節には、自分を捨て、自分の十字架を背負ってとありますから、これ全体を見ていくときに求められているのは自己中心と逆の生き方、自己犠牲と言ってもいいかもしれません。この自分の十字架を背負うというのは、私たちがイエス様と同じような歩み方をするということ。イエス様は私たちの救いのためにご自分の命を投げ出してくださったお方、私たちもそのように生きることが求められているということです。人の救いのためであれば自分の命を投げ出せる覚悟。ちょっと前にいただいたコメントですけれども、他人中心の生活ができるように頑張りたいです。お話ありがとうございます。 PS、 どうして自己中心の生き方が始まったんですか。どうして自己中心の生き方が始まってしまったのかということについて、これは分かりません。神様はこの神様がお作りになったこの世界ですね、神様はこの世界、世界っていうのは地球を超えた宇宙全体を指しての世界ですけれども、それをお作りになった時にですね、神様ご自身がお定めになった一つの法則、ルールというものがあります。原則といった方がいいでしょうか。その原則は何か。非常に大きな天体からもう目に見えないぐらいの微生物、いやいや原子レベルに至るまで、神様がお作りになったこの世のものはすべて自分以外のものを益するために存在するという原則。神様はその原則のもとにこの世界のすべてのものをお作りになりました。つまり、そこに存在するもの、生かされているもの、すべてがみんながですね、みんながお互いのことを考え合えばみんなが幸せになるという原則ですね。 天国に行ったら、お箸がとっても長いっていう話がありますよね。自分の口に入らないぐらい長い。だからどうすればいいかっていうと、相手の口にお互いに入れてあげる、合うとみんながお腹いっぱいになるっていう話がありますけれども、まあ、分かりやすくこの神様のお作りになった原則を言い表していることかなと思います。ところがその神様がお据えになった原則に対して異論を唱えた人がいました。反対、みんながお互いのことを考え合うとか、そんな面倒なことをせずに、そうじゃなくてみんな全員が同じこと、結果同じことだと思うんですけど、全員が自分のことを考えればいい、そうすればみんな幸せになる、その異論を唱えた存在は神様がお作りになった天使の長であるルシファーでした。それまではみんな神様の原則に従ってお互いがお互いを益し合う、そういう関係の中に生かされていたすべてだったのに、そして誰もその神様の統治の方法に文句をつけなかったのに、なんでいきなりルシファーがそんなことを考え始めたのか、そんなことを言い出したのか、そのなんでに答える答えというのは聖書の中には残念ながら書いてありません。だからどうして自己中心の生き方が始まったんですかという質問には分かりませんとお答えするしかない。ただいずれにしてもそのルシファーというその天使の長の心の中になぜかそういう心が最初に芽生えてしまった。そしてそのことを主張していたルシファーは、その時天にいたわけですけれども、天には彼の居場所がなくなってしまって、そして天から追放されることになりました。その後ルシファーはこの地球に来て、そしてアダムとエヴァをうまく誘惑して彼らに罪を犯させることに成功し、それ以降私たちのこの地球には、地球はこの間申し上げた通りサタンの支配下、サタンの統治下に置かれることになりました。今まで神様の原則の中に生きていた私たちがサタンの支配下に置かれるようになった。ルシファーが天で主張したあの生き方です。すなわち自己中心の原則がこの世界に適用されるようになりました。善悪の知識の木の実について神様はアダムにどうおっしゃったかということを、この間皆さんと見た通りですが、もう一回そこを確認してみたいと思います。創世記の2章17節、神様はその全ての木から取って食べなさいとおっしゃった後、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうとおっしゃいました。食べると必ず死んでしまうと訳されているこの日本語、旧約聖書はもともとヘブライ語で書かれていますので、ヘブライ語で見るとここはですね、その日のうちに、24時間を表すその日、ヨウムって言葉なんですけども、その日のうちにという言葉が使われています。それをいろいろ解釈して必ずっていう日本語に今訳してるんですけれども、この新共同訳は。ですからあなたが食べたその日に死ぬという意味です。食べると必ず死んでしまうというのは、食べたらあなたが食べたその日のうちに死んでしまうという意味がもともとここにはあります。しかし創世記を読んだことがある皆さんはお分かりだと思いますが、アダムは善悪の知識の木の実を食べたその日も次の日もまたその次の日も生き続けました。彼は930歳になって死んだと聖書には書かれています。全然その日のうちになんか死んでいません。あなたは食べたその日のうちに死んでしまうというこの神様の言葉は、やはり警告ではなく脅しの言葉なのでしょうか。アダムは罪を犯しました。神様から食べてはならない、決して食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実を、まあエヴァからそれを受け取ったとはいえ、しかし彼は食べました。そのことを神様から指摘されたときに彼は何と言いましたか。創世記の次のページ3章12節、神様が取って食べたのかとおっしゃったことに対して3の12で彼はこう言っています。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。 よりによって自分を守るために、自分を正当化するためにエヴァのせいにしたんです。いや、もうちょっと厳密に言うと、あなたが私と共にいるようにしてくださったあの女がですから、そのエヴァを作って自分の伴侶として与えた神様のせいにしたんですね。あなたがあの女を私によこしさえしなければ、私は罪を犯すことがなかったかもしれません。この一言によく表れている通り、アダムは神様は決して取って食べてはならないと命じておられたその木の実を食べる、つまり罪を犯した結果、彼はその瞬間サタンの支配下に移りました。その証拠としてここにあるように、その直前まで私の骨の骨、肉の肉と言って愛していた最愛の存在であったその妻を、もはや彼は愛することができなくなったんです。これよく言われる、クイズなどで皆さんもご存知だと思いますけれども、ご存知かもしれませんが、クイズでは、もしアダムがここで罪を犯さなかったならば、つまり彼がサタンの支配に移らず神様の統治の原則にまだ生きていたならば、つまりエヴァは食べちゃったけれども彼は食べなかったならば、神様からその時、責められるのはエヴァですよね。エヴァ、お前食べたのか。そのエヴァが責められている、神様からその罪を指摘されている、その姿を見てアダムはどうしたと思いますか。アダムはもし彼が罪を犯さず、神様の原則、つまり自己犠牲の原則の中にまだ彼が生きていたならば、まあ、彼は罪を犯して自己中心の世界にも生きる人間になっちゃったんですが、もしそうじゃなかったら、アダムが神様に向かって言う言葉っていうのは一つしかない。エヴァ、なんでお前は食べたのか、お前は死ぬものとなる、と言った神様のその言葉を遮るようにしてアダムは必ず言います。神様、私が妻の代わりに死にます、こう申し出たはずなんですね。絶対そう言うんです。なぜか、彼がまだ自己中心とは正反対の生き方、神様の自己犠牲の愛の原則というものを自分の中に持っていたから、持っていなかったんですけど、もし持っていたならば、必ず言うことは決まってるんです。私が妻の代わりに死にますので、どうぞこの女を許してやってください。しかし残念ながらアダムは罪を犯しました。神様の原則から抜け出てサタンの支配下に自分を置くことになりました。その瞬間、彼はせっかく神様の形に作っていただいたのに、その形を失ったんです。彼はすでに神様の子ではありませんでした。神様の原則に生きることができないものになってしまいました。神様の枠から外れてサタンの枠に首突っ込んだんです。そして彼はその言葉を持って、自分がすでにサタンの支配下に移ったものであることを言い表すことになりました。神様の目からご覧になったら、神様のせっかくお与えになった原則の上に生きていたそのアダムがそこから外れて真逆の生き方を始めた。そのアダムは肉体的には生きていたかもしれませんが、しかし神様の目から見たらすでに死んだも同然でした。それで神様は、あなたが食べたその日のうちに必ず死ぬと警告をお与えになったんです。アダムは死にました。実際に。そしてこの時以来、私たちこの人類は生まれながらにして自己中心という罪の原則の中に生かされる存在になっています。私たちはこの終わりの世と言われているこの世界に生かされている中で、環境破壊も人間関係における問題も全てが罪のもたらした自己中心、その原則が原因になっています。その様子をですね、いろんなところで見ることができると思うんですが、今週は皆さんにですね、結婚の原則について少しお話ししましたけれども、神様はこの世界をお作りになった時、まだアダムとエヴァが罪を犯す前にお与えになったのが結婚の原則でしたから、最初に制定された結婚の制度の中にも当然 自己中心性が入る隙間というのはなかったんですね。結婚というのは、皆さんに申し上げた通り、お互いにお互いが相手の幸せを願い合う中にのみ成立する。神様の前に対す、神様の前における誓いというのはそのような形で行われます。私は相手を愛しますっていうことをお互いに誓い合うわけですね。どちらか一方が相手のことを幸せにするということでは成り立ちません。お互いにということがとても大事です。ところがそこに罪が入ってきた。自己中心性というものがその結婚の原則を破壊しました。すると私たちはどうなったか。私たち人間は結婚することによっていかに自分が幸せになるかということを求め始めました。そしてそのことを実現するために理想の相手、つまり自分を幸せにしてくれる存在を探すようになったんです。しかし、せっかく幸せになろうと思って結婚したのに、お互いに、今度はお互いの幸せを願い合うんじゃなくて、お互いに自分の幸せを求め合った結果として、まあ、夫婦の間には不和が生じやすくなり、そしてマンネリ化もするようになりました。お互いに対して期待をし合った結果、期待をした結果が得られないと不幸だと思ってしまう。先日ですね、ある男性がため息交じりに言っていました。まあ、子供がまだ小さい方なんですけれども、子供が生まれてからっていうもの、私が仕事から帰ってきても妻は冷蔵庫からビールも私のために取り出してくれないんです。話聞いてて私思わず突っ込みました。そこ？子育てが終わった後、熟年離婚をしたカップル、奥様にその離婚の理由を聞いたら、実はこの40年間というもの、主人は一度もトイレットペーパーを補充してくれることがなかったんです。だったら離婚するようになる前に言えばいいじゃんと思うんですけれども、おそらくこの奥様はご主人に対して言わなくても気づいてくれるはずということを期待してたんだと思うんですね。それがきっと私のことを大事に思ってくれる証拠。幸せになるために結婚したはずなのに、結婚生活に自分が勝手に期待していたものが得られないと、すなわち私が幸せになるために必要なものが得られないと失望するんです。不幸だと思っちゃう。またこれは神様がお与えになった性の関係においても同様です。この性の交わりっていうのは神様もともとこの結婚関係の中でのみ用いられるものとしてお与えになっている、わけですね。結婚関係の外で用いられるその性の関係を、性の交わりを聖書は姦淫といって罪だとそれは指摘します。でもなぜ性の交わりというのは結婚関係にある二人だけのものかというと、もちろんこの性の交わりの結果子供が生まれてくるっていうその大きな前提があるからなわけですけれども、もう一つはですね、この性の交わりというものが実はこれはお互いにお互いのことを考え合う、そういう時間、そういう交わりだからなんです。そこには本来自己中心的なものが存在しないがゆえに、お互いにお互いの幸せを願ってこれから一生添い遂げましょうということを誓い合った二人の間でなければ、神様がもともとお与えになったですね、本来持つその性の素晴らしさというものをこの二人が体験することが絶対にないんですね。だから神様は結婚関係にある二人の中だけで許されるものとしてこの性の関係を与えてくださっています。ところがやはりそこにも罪が入ってきた。サタンはですね、性の交わりのにおいて最も大事なことはいかに自分が満たされるかということであり、いかにそこで自分が快楽を得ることであるかということを声高に主張しています。いろんな方法で発信しています。私たちがインターネットとかメディアとかで目にするその性に関する情報というものは基本的にそういう情報で満ちています。それからというもの、この神様がお与えになった性は間違った興味関心の的となって、 あるいは欲望の吐け口となって、そして汚れとか罪深さの象徴として考えられるようになってきました。私たちの教会でもですね、この性のことを口にするってことがなんとなくタブー視されるというのはこのためだというふうに私は思っています。例えばこのように、本来神様が私たち人間への素晴らしいプレゼントとして与えてくださっているその祝福が、自己中心の発案者であるサタンによってその原則が見事にねじ曲げられて、そしてその結果私たちは神様がもともと意図されたその素晴らしい祝福に預かることができない、そのような世の中に生かされています。しかし神様は私たちのことをですね、そのまま放っておかれなかった。御言葉を与えて、私たちはこの罪の世の中にありながらも神様の原則に生きるその可能性というものを与えてくださいました。皆さん、まだ創世記の3章開いておられますか。創世記3章の15節の言葉、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。お前っていうのはですから、蛇に向かって言うとから蛇のことですね。罪への誘惑をもたらした存在。そして女っていうのはエヴァ、罪を犯してしまった人間ですね。神様はその両者の間に敵意を置いてくださったって書いてあります。今週何回か申し上げた通り、この罪の怖いところは1回2回犯せば犯すほどどんどん感覚が鈍くなって、次はもっと犯しやすくなる、その性質が一番怖いところです。一回坂をコロコロコロっと下り始めると、それを自分の力で止めるってことはほぼ不可能。どんどん雪だるま式に大きくなって、どんどん速くなって転がっていきます。しかし神様はそこにストッパーを設けてくださったってですね、ゴンってぶち当たるストッパー、罪に対する反発心、自己中心の原則に生きることのその醜さに気づくことができる心を私たちの中に置いてくださった。そうすることによって、私たちが自分の意思で自己中心なのか自己犠牲なのか、どちらの原則の上に生きるかということを私たちの意思で選択することができる道を備えてくださったんです。転がりっぱなしじゃなくしてくださった。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。今からちょうど2年前ぐらいの話になります。全くニュース耳にしなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、2013年の10月1日 JR 横浜線の踏切で村田夏恵さんという方が、踏切内に侵入した男性を助けようとして、その結果電車にはねられて彼女だけが亡くなったというニュース、お気になりましたか。あれから2年になります。私が今住んでいるところの比較的近くで起きた事故だったので、非常にですね、私自身も印象的に覚えています。この時この村田夏恵さんはお父さんが運転なさっているその、乗用車の助手席に乗って踏切待ちをしていました。で、警報機が鳴ってですね、遮断機が降りて、そして今から、いよいよ電車が来るというその時に踏切内にスッと入って、そして線路の上に首を置くようにうつ伏せに横たわった男性の姿が彼女の目に入りました。助けなきゃと言って車を降りようとした。運転席のお父さんが、やめろ、もう間に合わない、静止するその腕を振り切って踏切の中に自分が入っていた。そして中腰になって男性を線路の脇に引きずり出したんですけれども、自分自身は退避することができなくて、そこに来た電車にはねられて亡くなったということです。周りにでそれを見ていた人たちは何回も非常ボタンを押して、そして電車も急ブレーキをかけましたが間に合いませんでした。この村田夏恵さんという方、3人姉妹の次女としてお生まれになった方で、近所のおじさんに言わせると、いや彼女は本当に線が細くて人の体なんか持ち上げられるような人には思わなかった、おとなしい人だし、もし繊細っていう言葉を絵にするのであれば彼女みたいな人だ、そう言っていたというんですね。 しかし商店街に寝転がっている酔っ払いを解放してあげるなど困った人を放っておけない人でもあったと言います。皆さんこの話聞いてどう思われますか？感動的な素晴らしい話だと思いますか？私はですね、この話聞いて、このニュースを聞いて、まあ素晴らしいとは思うんですけれども、その感動とかそういうことを超えて胸が非常に苦しくなります。今2年経った今もこの話をもう一回読むととても胸が苦しくなります。なぜか、私には絶対できないことだから。もう断言してもいい、私絶対できません。これおそらくそこで男性が横たわっているのを目にしたとしても、まあ、車から飛び出ることができるだろうか、車から飛び出たとしても非常ボタンを押すのが精一杯、うわぶつかると言って男性から目を背けるのが精一杯です。私はよもや自分が踏切の中に飛び込んでいこうとは思いません。もう間に合わないと思ってるから。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのであるとイエス様はおっしゃった。この村田夏恵さんが、私クリスチャンかどうか分かりません、イエス様は信じている人かどうか分かりません、しかしクリスチャンであろうとなかろうと、イエス様のその今読んだお言葉に照らして考えるのであれば、今こうやって皆さんの前で偉そうに牧師ずらしてこうやってぐっちゃべってる私なんかよりもずっとこの方は天国に近い方だと思います。まあ、聖書にはですね、誰が天に昇るか誰が黄泉に下るかって言うなって書かれてます、言うなって書かれてますけども、あえて言わせていただくと、もし皆さんの中でですね、天国に行かれる方がいらっしゃったとしたら、皆さんは村田夏恵さんに必ず会うと思います。なぜか、自己中心じゃなくて自己犠牲という神様の原則、天の原則に従った生き方を最後までなさった方だからです。神様がこの私という人間を天国に連れていくか行かないか、その判断基準は実はこの私がどっちの原則に従って生きているかによります。もし私がですね、この世の原則、自己中心の原則の中に今もなお、そしてこれからもずっと生き続けるのであれば、神様は愛のゆえに、憐れみのゆえに、私を天国に入れることを絶対になさいません。なぜか、この自己中心性を持った私、利己心を抱えたままの私が神様の国、神様の原則が支配する国、つまり自己犠牲の愛の原則が支配する天国に私がたとえそこに行ったとしても、そこは私にとって生き地獄に過ぎないからです。この祈祷集の最初に確認した通り、神様とサタン、光と闇、この2つの原則は相反するものであって、決して共存することができないからです。まあ、しかしこの手の話になると、いつも私不思議だなっていうふうに思うのは、その村田さんのように同じような生き方は絶対にできないと断言してしまうぐらいの私が、なぜしかしそれでもやっぱり彼女みたいに生き方は素晴らしいって思うんだろうかってことです。憧れを感じます。絶対できないけど。そしてこの世の中で自己中心の原則の中に生きているはずの多くの方々が、この話は美談中の美談、美しい話、美談だと呼んで大いに注目を今も浴び続けているのはなぜでしょうか。それは先ほどお読みした創世記の3章の言葉の中にあった通り、神様が私たち人間の中に共通に植え付けてくださった罪に対する反発心、敵意があるゆえです。神様、私たち人間に等しくこれを恵みとして与えてくださいました。だからハリウッド映画を見ても、テレビドラマを見ても、小説を読んでも、漫画を見ても、私たちがおーっと感動して涙を流すその物語の中には必ず自己犠牲の要素が必ず入っています。天の原則はそこに見え隠れしているんです。ちょっと形は違うかもしれないけども、そしてそこに感動することができるということは、私たちの心はまだそこに反応する敏感さをまだ持っている。 この三育学院に導かれて、そしてイエス様を知った私たちはですね、そういうことに対して感動して終わるんじゃなくて、実際にその天の原則に生きるようにと招かれています。そう言ってる私自身ですね、これから本当にその原則の上に自分を従わせていくことができるかどうか、ごめんなさい、分かりません。しかし今朝確認した通り、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、これは命令です。命令は神様が必ず私たちをそのように導いてくださるという約束です。神様のお導きの中で私たちがそれぞれの立場で示された原則に忠実に歩んでいくことができるように、お互いに支え合い祈り合って歩んでいきたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、私たちは今サタンの支配する自己中心の原則があるこの世の中に生かされております。そして私たち自身がその自己中心の原則に従って生きてしまっているものです。しかし神様はそういう私たちを憐れんでくださって、その罪に対する、あるいは自己中心性に対する敵意を私たちの心の中に植え付けてくださいました。そして神様が示してくださっている天の原則に生きることができる機会を常に与えてくださっていることを心から感謝いたします。私たちは弱いですけれども、本当に意志の弱いものですけれども、しかし神様が招いてくださっているそちらの方向に、天の原則の中に自分自身を置き、その原則に従って歩んでいくことができるように助けてください。そして弱いがゆえに、本当にお互いのことをいつも思い合い、祈り合って、支え合って歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。